今司会の岩下姉妹に急遽この書いてあるところと違うところを読んでいただきましたけれども、本当に心に染み渡るように読んでくださったので、このまま黙想をしたいという感じですけれども、今日は皆さんと主の祈り、私たちが礼拝の中でに礼拝に来ますと必ずその中で主の祈りという祈りを一緒に祈っています。その祈りを少し一緒に見ていきたいと思います。まあ、この箇所に書かれているのは主の祈り、イエス様がどう祈るべきかということを教えてくださっています。私たちはその祈りという、一般的に祈りっていうことを考えてみたときに、日本ではよく困った時の神頼みっていう言葉がありますけれども、私たちは物事が順調に進んでいるときはあまり祈らないのではないかなと思います。でも苦しいときとか、すごく困難だなと思うときに真剣に祈ります。私たちが祈りを考えるときに、神様こうしてほしいという神様に自分の願いや祈りを求めがちであるということを思わされますけれども、聖書は私たちが願う前に、祈る前に、神様の方で私たちに必要なもの、なくてはならないものはすでに神様がご存知だ、だからこう祈りなさいと。今日の主の祈りはルカによる福音書からのところですけれども、同じような内容のことがマタイによる福音書というところにも書かれていて、そこには私たちが願う前に、祈る前に、神様の方で私たちが必要なもの、なくてはならないものはすでにご存知です、だからこう祈りなさいと書き加えて主の祈りを教えてくださっています。神様は必ず聞いていてくださるということが強調されています。この祈りということで、子どもの頃に、幼友達ですね、教会の友達ですけれども、その友人が話してくれた忘れがたい思い出があります。その友人は4歳の頃まで、サンタクロースは実際にいると信じていたそうです。クリスマスの前の夜はサンタクロースが来る時まで目を覚ましていようと努力をしたといいます。それでも寝入ってしまって、見事に寝てしまって、その次の日の朝ちゃんとプレゼントが置いてあった。その頃クリスマスが近づいた時に、自分が欲しいプレゼントをサンタクロースのおじいさんへという手紙で、その年に欲しいものを書き記していたそうです。そしてその頃の毎日の祈り、その友人は、お母様もクリスチャンで、祈るということは小さい時から習慣にあったということで、その頃の毎日の祈りは、この手紙が必ず届いて願っているものが届けられること、そのことに集中していたといいます。それから間もなくその友人が家にいるときに、三越デパート、今は三越伊勢丹ですか、デパートから、大きな包みが届いた。そして配達の、おじいさんが、いいねプレゼントだよとは言わなかったかもしれないけれども、そのプレゼントを受け取って愕然としたというのです。これは一つの喪失体験だと言っていました。クリスマスプレゼントがもう届いちゃった、しかも三越が届けてくれたっていうことで、とってもがっかりしたそうです。その友達にはお兄さんとお姉さんがいて、もう小学生でした。その二人がその友人の大発見の報告、サンタクロースは本当は三越だったという言葉を聞いて、ひっくり返るほど笑ったって言ってました。でその姿、兄と姉がひっくり返るほど笑ってたっていう姿をよく覚えているそうです。もちろんそれはお父さんとお母さんが注文して届いたものだということも説明してもらったようです。友人はその時の場面を本当によく覚えていると言っています。それは 一種の、まあ、喪失感もそうだし屈辱を伴う、まあ、失望の体験だというふうに言葉で言っていました。それはまたその幼子から脱却するために必要なことだったのかもしれません。見えない何かを信じて願い求める、その願いが実現する喜びを体験すると私たちはとても嬉しいと思います。でもそれが消えてしまった、心をときめかして見えない何かを信頼して待つ、その心を失った時というのは、何か大切なものを失ってしまったような体験ではないでしょうか。まあ、現代の人はサンタクロースに対する、幻滅を味わうのに似た体験をよくするというふうに言われています。まあ、いろいろ願うんだけれどもなかなかその願い事が叶わない、そしてそうやって失望するうちに祈ることも忘れてしまう、願うことを忘れてしまい祈ることを忘れてしまうということは、私たちは祈って願うことは聞かれると思っているからです。さあ今日のところでイエス様は、祈りについてそれはどういうものなのかということを教えてくださっています。ルカによる福音書第11章1節では、イエスはあるところで祈っておられたと書き始めます。今日私たちに与えられた聖書の箇所で主イエスは祈りとは何であるかということを教えてくださっています。このイエス様が祈りを終えて周りを見渡すと弟子たちが集まっていました。彼らはイエスが祈り終わるのを待っていました。ようやくイエス様の祈りが終わったのを見て一人の弟子がイエス様に言います。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。祈りたい、できることなら祈れるようになりたい、多くの人がそう思っているでしょう。ただどのように祈ったらよいのかわからない、どのようにしたら神様に通じる祈りを手に入れることができるのか、それを教えてほしい、それを誰よりもイエス様から教わりたい、まあ、それが私たちも共通の祈りであり、それをここで弟子たちが口にしてくれていることです。まあ、そう言いながらもう一つ私たちは正直に自分自身に問いたいなと思うのです。まあ、自分はそんなに祈りたいと本当に思っているかということを少し自分の心に問いてみたいと思うのです。なぜならば祈らなくても結構うまくやっているではないかと思っているところはないでしょうか。私たちは切実な祈りを求めるという思いを知りながらも毎日の生活を考えてみますと、まあ、本当に忙しいしそれなりになんとか切り抜けてるし、自分がそんなに祈らなければやっていけない人間だとはどこかで思っていないということがないでしょうか。まあ、そのように祈るということを無視してしまう、まあ、本当に祈りたいんだけど神様に通じる祈りをしたいけど、まあ、本当に忙しいしちょっと置いといて今目の前のこと、この子どものこと、今しなければいけないことということに必死になっている、そんな中で私たちは金曜日の朝ノア会の礼拝に集まっています。そして今も岩下姉妹が祈ってくださったように祈りの言葉を一緒に耳を傾けてアーメンと言います。その祈りについて、まあ、どこかで、心を合わせているかどうかっていうところで何かいろいろそわそわしていること、自分が次にしなきゃいけないこと、昨日失敗したことなどを思ってはいないかと思うのですね。まあ、そういうちょっと心がそこにないような自分がある時もあるということを、まあ、私自身も 次の言葉がちゃんと出てくるかとか、そういうことで司会者の祈りの時にそわそわしていることがあるなと思わされるのです。まあ、イエス様が今日のところでおっしゃっていることは、本当に単純に言いますと、信仰を持つ者にとって祈らない信仰というのはありえないということなのです。この祈りの教科書とも言われているイエス様の言葉は、今日の箇所を見ていて、この1節から13節は、2つか3つに分けられると思います。それは、その分け方はありますけれども、ただ明らかなのは、祈ることを教えてくださいとの祈りが記されている。これが全体の書き出しで、入り口だとすれば、2節から4節に私たちが主の祈りと呼ぶ祈りの言葉が続いています。そして5節から8節まではこのルカによる福音書だけが書き記している祈りについての主イエスの例えです。この例えも簡潔に言うと、夜になって旅行中の友人が突然訪ねてきて、提供するべきパンがない、やむを得ずに親しいと思う友人のところに行ってパンを分けてくれと頼んで、ようやく願いを聞いてもらえるという話です。そこから9節以下で、ここに求めよそうすれば与えられるという御言葉があって、そこに始まって祈りは聞かれると明確な主イエスの約束が与えられているという箇所です。こうしてみますと3つに分けるのがいいかなと思います。でもこの3つに分けて、一貫している事柄は、祈りということです。しかもここで理解されている祈りは、願いということですね。いつも、祈り願うことだ。もっと単純に言うと、神様にねだっているかのようにも思われる願いの祈りです。御国が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分の負い目にある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。神様、どうぞお願いですから、こうしてください、こうしてくださいと畳みかけるようにして祈りが続きます。祈るということは神様にお願いすることだというふうに思われます。しかし、私たちが教会で信仰の生活をするようになって、聖書の教えを少しずつ分かったと思えるようになったとってくると、そこで学んでいたと思うことの一つは、祈りは願いだけではないということです。祈るというのはむしろ感謝の気持ち、神様の皆を褒めたたえる賛美でもあり、感謝であり賛美である、そういうことを学んでいくようになります。祈りをただ願いとする、ある意味願掛けのようなものであると理解するのは、少しまだ幼い理解ということもできるし、それはある意味危険でもあるなって、祈ったから聞かれた、だから御利益だってキリスト教はいいっていうふうになってしまったら少し危ないなと思います。少し丁寧にこの主の祈りの中を見ていきたいと思います。まずこの祈りは、父よ、お父さんというふうに、幼子のようにこの天の父を信じて、すべてを委ねる思いを持って神様を呼ぶところから始まります。この間の婦人会の修養会では、松本先生がこの祈りについて丁寧に解き明かしをしてくださり、私たちの親しんでいる言葉、父でお父さんとかパパとか、自分の一番呼びやすい名で、天のお父さん、天のパパ、アッパ父よって言語では言っていますけれども、そういうふうに親しく呼び求めていくことのできるお方です。そして 神の栄光と到来を求める祈りに行きます。そして3節からは私たちの祈りとなっています。この私たちの祈りっていうのは何なのかなって読んでいると、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいという、それは今日のため今日必要な肉の糧、また明日のための糧を意味するエピウシオスというギリシャ語では本当に珍しい単語で、ここともう一つのマタイの祈りのところにしか挙げられない言葉です。この糧というのはパンとも訳せる言葉です。私たちに与えてくださいというのは、私たちにそのパンを今日明日だけではなく与え続けてくださいという意味で、毎日毎日連続して私たちにパンを与えてくださいということです。それは私たちが生きていくために必要なものだからです。でもこのパンに関してイエス様は、同じルカによる福音書の12章ではこんなことも語っておられます。ルカによる福音書第12章29節から31節、次のページですので、開けてみましょう。こんなことが書かれています。あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はそれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。このパンを私たちは毎日くださいと祈り求めていくと同時に、必要なものはもうすべて与えられているから心配しないでいいということもイエス様は言われるわけです。この言葉、明日のという明日のパンということも意味します。その明日というのは神の国が完成する日です。そして神の国の食卓で預かる命のパンというふうにも言うことができます。主イエスが弟子たちのために裂かれたパン、多くの人々のためにご自分が死によって与えられた命であり、その主の死による贖いの力によって預からせていただく永遠の命を意味しています。このように毎日の日々の私たち自身のパンが明日に連なる世界に広がっていく、それは小さなことのように思えて、私たちの日々から明日へ、そして天へと向かっていく主の祈りというのは、そのような何層にもなった本当に素晴らしい祈りです。私はこの主の祈りを祈っていて、日々の糧とこう来ると、少し初めに御国がというふうに皆が崇められるように、御国が来ますように、御心がなりますようにとなっていて、いきなり、今日の糧というところで、少しなんか落差があるなというふうに思っていたんですけれども、調べていくうちに、このパンを求める祈りと神の国を求める祈りというのは別々のものではなくって、私たちが日々生かされてパンを求めつつ、御国が来ますように、御心がなりますようにという、すごくこう大きなものの中に組み込まれているものなんだなというふうに、改めて今更のように気づかされました。本当にそれは一つに結ばれた祈りです。弟子たちは余分な明日の食料は持たずに宣教の旅に出ていって、行ったところ行ったところでもてなしを受けて、そこにとどまり神様の言葉を伝えていきました。さて、この祈りは次に、神様への負い目の許しを求めています。私たちも罪を許しますから、それは神様に許されるための条件ではないのです。なぜなら人間同士は許し合うことが必ず必要だからです。私たちも許されているように、私があまり好きになれない、あるいは なぜか敵対心を持ってしまっているその人とも許し合うことが必要なのです。また次に誘惑に合わせないでくださいと祈ります。まあ、私たちは清く正しく生きたいと思いそれを目指していますけれども、まあ、固く決心してもこの世の中にはさまざまな誘惑があるので私たちの心を惑わせます。そのような時に、まあ、地上ではさまざまな誘惑や試練に出くわす私たちが目を覚まして誘惑に合わせないでくださいと祈ることはとても大切なことです。そして先ほど、まあ、少し、かいつまんでお話ししたように5節から8節で、真夜中にパンを求めてくる友人に、自分が必要に頼めばそのパンを与えてもらうということ、まあ、ここでパンを求め続ける友人少ししつこい感じですよね。真夜中に求めてきて自分のでも客をもてなすためのそのしつこさ厚かましさずうずうしいそのぐらいにここでは祈り求めているそのことに答えが出されます。そして9節から13節の締めくくりのところで神様がどんなにより大きくあなた方に応じてくださるかということをここで示しています。ここでは前の例えの友人から親へと移っていきます。もし親が良いものを与えるなら神様はどんなにより多く与えてくださるかということが記されていて、まあ、ルカでは、まあ、マタイ同じ、この主の祈りのマタイではパンと石が用いられてますけどルカは卵とサソリを使っています。意味はそれほど変わりません。このようにずっとこの祈ること祈る時にはという教えを見ていくと、ここで大切なこと祈る際に大切なことそれは続けて頼み求め叩いていくということです。そして、このことを持続させるのは良いものを与えてくださることが分かっている親と子の関係そのものだとも言えます。主の祈りの日ごとの糧が与えられるようにという祈りに通じるものです。まあ、ここで良いものというのは聖霊が与えられる求めるものに与えられる良いものそれは聖霊だというふうに書かれていてその聖霊というのは一人一人祈り求めるものに与えられる神様からの贈り物それは私たちの願いや祈りをはるかに超えたところで時には私たちが祈ったり願ったりしていることとは違うものが神様から与えられるそれは私たちの思いを超えていることであって後で考えたらその贈り物が本当に良かったと受け取ることができるのではないでしょうか。私自身もいろんな時期を通して祈り求めていた時もあります。しかし神様が最終的に与えてくださるものは私が祈ったり願ったりすることをもう本当に全く超えたものでした。そのことは本当に身をもって体験しています。子供のように願い事を述べる、まあ、そういう世界から前進して神様の御名を心から褒めたたえ感謝をする祈りに進む。いつもおねだりをしてそれが満たされれば感謝するというのではなくて神様がすでに与えてくださっている良きものについて心からお礼を申し上げる。また祈りながら神様の御心は何なんだろうと尋ね求める神様の声を聞くことができるように祈っていくというのが、まあ、幼少期の祈りから大人になった祈りということができるのではないでしょうか。そのような祈りの成長を私たちは教会で共に御言葉を聞きながら また信仰の先輩たちが祈るその言葉、また励ましてくれるその言葉から受け取り、私たちも祈りにおいても成長していきたいなと思うのです。今日のところで本当に神様にお父さん、パパ、アッバと神様に私たちは親しく呼びかけることができる、幼子のような純粋な心を持って神様を呼ぶようにと、もう一度呼びかけられたという気がします。最後に、この信じつつ祈りつつという祈り、日々の祈りが記されているボン・フェッファーという神学者でもあり牧師でもあった方の言葉で、こんなことが書かれていました。人間の力は祈りである。祈ることは神から出てくる息を呼吸することである。祈ることは神に向かって自分の本心を打ち明けることにほかならない。呼吸のように私たちは毎日息を吸ったり吐いたりしている、その呼吸のように自然に祈ることが必要とされている。また言葉も初めは祈ったり願ったり助けてっていうところから、神様は私に何を求めていらっしゃる、何が神様に一番喜ばれることなのですかと聞いていく、祈りに向かっていくのかなというふうに思わされます。神様、あなたが生きて本当に私たちの傍らにおられるのだということを経験させてください。それを知りたい。それが分かったならば、今ここにあるしばらくの苦しみ、また人には言えない悩み、また病と戦わなくてはならなくても、その戦いに耐えることができるのです。神様が私たちのうちに生きてすぐそばにいてくださるっていうことが確信できれば、それだけで良いと言ってもいいかもしれません。神はおられないのではないかという不安が信仰の心に変わって自分の心に忍び込むと、そこから不安や恐れや、またどんなにお金があったとしても平和に生きることはできない、心騒いでしまうという私たちがいます。神様、あなたは本当に生きておられます。本当に生きてここにいてくださいます。そして私は祈りつつあなたの言葉を聞きたい。あなたが喜んでくださる私になりたい。神様、教えてください。謙虚にそのように聖霊を求めながら祈ることができたら、どんなに素晴らしいかと思います。それにしても今日のところで、言えるのは、やはり祈ることを真剣にしていきたい。それは子どもが一生懸命願うような、そんな心を持ちながら、私たちは一生懸命毎日神様と向き合って、アッバ父よ、お父さん、父ちゃんと言いながら、なんとかこの忙しい生活の中で神様と向かい合う時間を作っていきたいなというふうに思うのです。そのようにして、なんとか祈りながら祈りの言葉も徐々に整えられ、幼子のような祈りからだんだん神様の御心を求めて、また神様が何を喜んでくださるかという祈りに向けていったときに、私たちは大きな成長を遂げられるし、それは私たち一人一人に約束、最も良いものが与えられるということを、すでにここで、今日の御言葉が示しているので、私たちは信じて、そして神様の語りかけに耳を澄ましながら、毎日毎日本当に喜ばれる、神様に喜ばれる生活をしていけたら本当に素晴らしいなと思います。それは私たち一人一人に託されている神様からの成長のための課題かもしれません。そのことに真剣に向き合って取り組んでいって、半年1年経ったら、あれ、 なんかちょっと変わってるかもしれないっていうことをお互いに証しできるのではないかなと思います。私たちは祈りつつ求めつつ、ここでみんなで励まし合って、半年、1年、3年、5年経った時に、あの時あんなことで悩んでたけど、神様はこんなことを与えてくださった、私は今神様がどうしたら喜んでくださるかを考えているのよ、といった証を聞けたら本当に嬉しいと思います。主イエスが教えてくださった主の祈りを祈りながら、共に礼拝を捧げ、一緒に喜び、一緒に悲しみ、信仰の歩みをしていきたいと願います。お祈りいたします。